普通と読みます。
はい、じゃあ普通だからいきましょうか。
いっぱい来てます。
お、
ラジオネームポニーさん。
はい、
エメラジの皆さん、ゲストのメンクさん、こんばんは。今年回収率 55% のポニーです。
それはまた、
おお太田大使だね。
うん、
うん、今回はお願いのメールです。
ほう、
もう少し早くアップしていただけないでしょうか。これな、もう毎回言われるんだよね。まあ、昔からね。余裕を持って皆さんの見解を聞いた上で馬券を買いたいです。よろしくお願い申し上げます。ってことでね。
はい。
これに関してなんですけどね。ただ一個言っときます。ベッラレイヤさんって方いるでしょ。
うん。
あの人ね、1時半にとかに上げても、レース前まで3回くらい聞いてますからね。あの人異常なの、本当に。上げた時間で割り算できないぐらいの回数聞いてて、どうやって聞いてんのって。1.5 倍ぐらいで聞いてるみたいな。
あの人やスピード上げてな。
そうそうそうそう。それで終わらしてるみたいな感じぐらい聞いてるんですよ、あの人回数。今回はブライトさんのサイン入りステッカーをください。ということでね。
お、
以前いただいた2枚のステッカーは、拓也さんとメンクさんにいつの日かサインしてもらうつもりです。ってことで。
ああ、はい、わかりました。
ってことで、住所
か、
ねえ、サイン、まあ、じゃあ僕のサイン入りの、じゃあ、ステッカー送ります、全然。はい。
お、
もう全然、鳥山明とか書きますよ、普通に。クリリンの絵描いて。うん、
誰やねんって言われて。
いや、鳥山でしょ。はい、じゃあ次行きます。はい、ラジオネーム、近藤さんです。
ん、
ブライトさん、拓也さん、準レギュラーのメンコさん、メンコじゃないよ、メンクだよ。間違えないでね。こんばんは。
お。
近藤です。
はい。
ね、この人ね、こんばんの後にね、自分の名字を書いてるんですけどね、やめてください、本当に。言えないんで。僕の名字をこんばんはの挨拶にくっつけるのやめてください、本当に。これ読めませんので、はい。近藤ですって言って、こいつ近藤ですとか言っておきながら、近藤じゃないですからね、本名。
はい。あ、まあ、そうなんや。
はい。でもあなた名字出してる感じ出して本名でやってる感じ出してるけど、あなた本名じゃないじゃん。なにこんばんはの後ろのところには僕の名字普通に入れんのよ、本当に。読めねえっつうの。はい、毎週楽しく聞いております。
はい、
毎週普通歌出そうと思ってるのですが、キレのある締めのオチが思いつかなくて遅れていませんでした。
うん、
今週は毎週的中三大決闘評論家のメンコさんが出られるので、急いで筆を拾った次第です。
うん、
メンコじゃないんだけどね。まあいいや、まあ、わざとでしょうけどね。はい、最近のエムラジの感想が溜まってるので箇条書きで書かせていただきます。
はい、
個人的にシボバになってほしかった馬はダンツフレーム。
お
お、ゆいさんって声優の中島めぐみさんに声質と喋り方がそっくりなんですよね。好きですってことでね。あ、そうなんだ。中島めぐみってあれでしょ、生き残りたいでおなじみでしょ。
そうなんや。
マクロスです、マクロス。マクロスフロンティアですね。はい、次、
また聞いておきますわ。
ブライト派タクヤ派かと聞かれたら当然タクヤ派。おい、一緒に青春時代過ごしてきたのか俺たち。お前がテニス部でハブられてんのを助けたじゃないか。全然オンだと思ってないみたいですけどね。はい。
はい。
次。先週ブライトさんが東京都54歳狭山市主婦とお話ししていましたが、狭山市は埼玉県ですって。もうリアルなクレームだ、これは。
そうやね。それは OK ね。
だめ、拓也さん、突っ込んでくださいよ。狭山市、埼玉やろって、そこで。
全然知らんわ、
俺も全然わからない。俺埼玉に住んでたのに、昔北浦和に住んでたのに。全然知らない。さ、ノリで言ってるからね、こっちはね。はい、じゃあ分かりました。次から三鷹市にしますね。じゃあ東京都三鷹市にしますよ。
ほう、
はい、それだったら別に東京だから
問題ないです、ね、
問題ないでしょ。もしくは埼玉県狭山市にすればいいってことですね。はい、メンクさんはブログのタイトルを M の法則を少し噛んでみるに変えた方がいいと思いますってことで。俺のブログ名だ。いや、僕のね、ブログの名前、競馬を少し噛んでみるって名前でしたけど、あれ、うん、ほんとダサいですよね。僕嫌いだったんですよ。自分でつけときながら。あれ、なんとなくでつけたんで。
でも長いことやったよね。
あ、そうです。10年ぐらいやってたと思いますけど。
そうよね。
いや、でももう嫌いで嫌いで。つけて1週間ぐらいで飽きてましたから。
そうなんや。
まあ、結局でもね、ほら、リンクしてくださいとかって言ってやって、タイトルとかやって、すぐに変えるとなんか嫌じゃないですか。だからなんかもう伸び伸びになっちゃったんですけどね。はい。
ほうほう。
次です。皆さんの予想だけでも土曜の夜くらいにネットにアップしていただけないですか。要は早くアップしろってことですね。いや、何言ってんすか、はい、メンクさんのブログ、土曜の夜くらいに上がってるでしょ、日曜の朝かね、たくやさんは予想どのタイミングで上げてます、うん、ギリギリか。
僕も土曜の夜中ぐらいに上げてるかな。
ああ、じゃあもう大丈夫じゃないですか。
うん。うん、
僕だけですよ、ギリギリに上げて当たって喜んでるのは。
そうだね。
3時半ぐらいの日に3時15分ぐらいに上げてますから、僕いつも。買えねえっつうのね。はい。はい。ということで、さてさて今週は平成最後のダービーですね。あ、なるほど。
うん。
皐月賞出てない間隔空けた2頭が上位人気という、類の見ないレースで難しくなってますね。皆さんの当たる予想を楽しみにしています。
ありがとうございます。
では、では、さよう、成田大臣、近藤でした。
はーい。
で、これ、ダービー3着に思わせといて、目黒記念か10馬っていうところですね。
まあ、なるほどね。
はい。まあ、2月の時代だけどね、目黒記念。はい。じゃあ、次行きますよ。
はい。
はい。ラジオネーム、チタンさん。
うん。
タケさん、ブライトさん、お疲れ様で、ステイフーリッシュ。
お。
チタンです。
うん。
いよいよダービーですね。
うん。
個人的にですが、最近の大きなレースは特に騎手の手腕というか、乗り方が際立っているように思います。そこでお二人に質問です。今回ダービーでの騎手の見解を聞きたいです。ダービーは特に固まって何もできない騎手とガンガン動く騎手と両極端になっているような感じがします。特に福永騎手はいつも通りなのか今年は違うのか、川田騎手は内枠を引いてガッツポーズで周りが見えなくなってしまってるかとか、戸崎騎手は初クラシック取って調子乗ってるとか、その辺聞きたいです。2人の目線で予想コーナーでもどこでもいいのでさらっといいのでお願いします。
はい。
ちなみに今年入れて7年間で僕のポグ一番手はワグネリアン、レイデオロ、里のダイヤモンド、レッドリベール、エピファネイア、ワールドエース。おお、すごいじゃん。毎年当ててるじゃん。当ててるっていうか大きいとこ行ってんじゃないですか。うん、嫌いじゃないですが、なぜか福永が多いです。
ああ。
確かに。なんだかんだみんな福永乗ってますもんね。レイディオロぐらいか、ね、乗ってないのは。
ああ
。サトルダイヤモンドも乗ってないですね。
あ、そうだね。
はい。長々と失礼しまし、チェッキーノってことでね。
あ、ほう。
はい。藤沢厩舎。
うん。
うん、まあ、騎手の話を入れてくれと。
なるほどね。
はい。いや、まあ、福永騎手はレイデオロの騎乗を見てね、なんか、すごい反省した文章を書かれてましたけども、うん、特にあれから反省された素振りは、あの、騎乗の方では見せていないので、
はい、そうだね。
特に変わってないので、まあ、いつも通りだと思います。
うん、まあ、選手もいつも通りだったしね。
いつも通り着付けしてましたね。
そうそうそうそうそうそう。
まあ、読んだから許しますけども、はい。
そうですね。
はい。はい、という感じで普通歌以上でーす。
はーい、ありがとうございました。
ありがとうございました。今週はゲスト出るから楽しみにしてね。まとまり系競馬サロンエムラジー
ということでですね、今週はブラさんちょっと調子悪いので、拓也の方が2週連続で司会させていただきたいと思います。
あんだけ喋っておいて調子悪いって何なんだろうね。調子悪いっていうか、うん、寝ちゃうっていうだけなんですけど。
そうよね、そうよね。はい、どうも改めまして、エムラジです。拓也です。
ブライトです。
はい、いよいよ日本ダービーの週になりました。ちょっと今年は異質なダービーになってるんですかね、
ローテ的には。
そうですね、まあ、皐月賞馬があまり評価されてないという年になる。あんまりこんな年もないよね。
確かにそうですね、最近は割と皐月賞馬そのままアルワインとかもなんだかんだ人気してましたからね。
そうだよね、
はい、あんまりこんな人気がつい下がる皐月賞馬っていうのもいないよね。
だってノーリーズンでさえ3番人気とか4ぐらいになってましたからね、2か3とか、
ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、
あんなで勝っても人気してますからな。
うん、
アルアインの4ぐらいか、ちょっと舐められたな。
あ、アルアイン4か。
やっぱり。うん。あ、そうだね。
サニーブーシューしますよね。
ディープスカイの年の皐月賞馬で泣いた？
キャプテン2で。
あ、これダンク入れてないか。
これ怪我でしたっけ？
最弱キャプテン2でやね。まあ、大阪杯だけちょっと強かったみたいなね。
あ、大阪杯の5着だけ評価してやるって感じ。
だけちょっと強かったね。
あ, あれ6着、ほら、あれ、あいつだから、タッチミノットだから評価してやる。
タッチミノットだからね。そうですね。じゃあ、この番組の紹介していきたいと思います。この番組は、今井正弘が発見した競走馬の法則で RM の法則をもとに、ブライトミオ、拓也の3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。今週は大御所を迎えてダービーの方をお送りしたいと思いますので、よろしくお願いします。
へぇっ、
はいよ。
まとまり系競馬ソロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、第85回日本ダービーとなります。オープニングのお便りにもありましたけれども、おそらく平成最後のダービーになるんじゃないかなというふうになっております。東京の 2400m で行われるレースとなっております。レコードはドラメンテの2分23秒2ということになっております。それでは、今週いつ以来ですか？
中山記念以来じゃないですか。
中山記念以来となります。またマイナーのところが来はったね。準レギュラー、メンクさんです。どうぞ。
はい、こんばんは。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
はい。
はい、ブライトさん、メンクさん、思い出のダービーは何かありますか？
まあ、サニーブライアンは覚えてますよ。やっぱり。競馬始めたばっかだったんで。
まあ、目白バイトやもんな。
そうっすね。
うん。
真面目に。
放送と届かせてね。
M の法則やってからだと、何ですかね。まあ、絆。
うん、
やっぱ絆はなんか嬉しかったっすね。
なるほどね。
予想が当たったとかよりも、なんか嬉しかったっすね。なんか竹豊だったし。
そうよね。わーってなったからね。
うん。やっぱ持ってんな、この人と思ったもん。
うん、
武豊ダービー5勝ですからね、本当に。
そうね。
青島がね。
メンクさんは？
僕は多分ね、去年も言ったかもしれないんですけど、
うん、
あの、ペーパーオーナーで持ってた金亀名が勝った時はかなり興奮したのを覚えてます。
初くらいと海老名さんやね。
そう、ハイヤーゲーム？
ハイヤーゲーム、その、もう名前出てこないわ。
で、4着、今日はスプレンダーでしょ。
懐かしい。
で、5着、鈴鹿マンゴー。
うん、
鈴鹿マンゴー。
まあ、それが一番。まあ、でも、ね、スペシャルウィークもやし、まあ、結構ね、まあ、やっぱりダービーは覚えてますね。かなりやっぱり。でもね、すぐ思い出せますよね。レースの残像がね。
うん、今日はスプレンダーってどっから来ました？
皐月賞。
あ、皐月賞から来てるんやな。
はい。
なるほど、なるほど。
ずれたサンデー、SK サンデーですよ。
そうですね。
はい。
そんな拓也さんはですね、ウィーニングチケットのダービーかなというふうに思っております。
はい。
はい。それでは、前売りの段階のオッズ出ておりますので、言いましょうか。
お願いします。
よいしょ。はい。一番人気。やっぱりこの前になりましたね。まあ、いいところも引きましたしね。ダノンプレミアムの 1.9 倍。2番人気がブラストワンピース 6.2 倍。3番人気が、おお、北のコマンドール 8.4 倍。4番人気が、外の目の方の枠ですね。ワグネリアン。で、5番人気がエポカドーロというふうになっております。もういかは、結構離されちゃいましたか？ 6 番人気になると、あ、まあ、ゴーホードサミットが6番人気の 14.7 倍ですか。まあ、この辺ぐらいまででしょうかね。といった感じの人気になっております。それでは、とりあえず本命の方だけ打っていきましょうか。よろしいですか？
はーい。
はい、じゃあですね、競馬の祭典ダービーの印出揃いましたので発表していきます。いきます、せーの、ドン。おー、まあ、なるほどね。
はい、じゃあ出ました。ブラシさん本命ダノンプレミアム、タクヤ本命ダノンプレミアム、メンクさん本命ゴーホダサミットというふうになっております。それではダノンプレミアム、ブラシさん寝そうなので先行きましょうか。
今ブラメンテって言うとしたでしょ、ね、完全にブラメンテって聞こえましたけど、今なんですか、俺とドゥラメンテ合体しちゃったんですか。
はい、ちょっと S 強いからね。
まあ、まあ S ですわね、はい、はい、量のない S ですからね。沈むとき沈みますから本当に。
ええかよ、
やばいんですよ本当に。不審機がやばいです、不審機が。もう引きずるなんてもんじゃないですからね本当。もうバランスオブゲームみたいな量欲しいですから本当に。
でもここ最近ちょっとレンジャーっぽいよな。
ああ馬券的な意味でね。
うんね。
ああプライベートかと思った。
あ、まあプライ、まあ、プライベート今ちょっと不審機やけど。
誰がプライベート不審機だよ。誰がプライベート昭和モダンだよ、この野郎。おい。
昭和モダンだ。上がってこれへんやんか、もう。
上がってこれねえよ。
はい、じゃあ、ドラムプレミア行きましょう。
あのね、この馬ね、強いのねー、うん。そうなのねー。どうも、牧場王です。
ありがとうございました。
あー負けないのねー。犬山犬子なのねー。ニャースの声でおなじみ犬山犬子なのねー。苦い思い出にゃーっておなじみのニャースなのねー。はい、さ、
どこまでカットされずに乗ってるかやね。
いや、カットしませんよ。カットしませんよ。いや、まあ強いっていう。
以上ですか。
え、あのね、あれなんですよ、M の法則はやっぱりね、強い馬に関してはね、どうでもいいんですよね、やっぱり M とか通用次第です。
まあ、そうやな。
じゃあ、テーモペラオの8連勝を予想できた M ラがいましたかね。
まあ、いませんわな。
いませんわな。
うん。
まあまあまあ。まあ、一番いいなと思った、一番この馬のミソだところは、やっぱ、皐月賞を回避したってことかと思うんですよね。
まあ、そうですね。
そこがやっぱ、疲労面、鮮度面からもう、良かったっていうことで。
うん。
なので、で、1枠1番引いて、
はい。
これはしょうがない。
しょうがないですね。
はい。
はい。まあまあ、僕 もほぼほぼつけ足しみたいになるんですけども、まあ、弥生賞からの直行なんですけど、これ多分例ないですよね。
聞いたことないですね。
ないですよね。
はい。
で、まあ、リップインパクトとしてのリーゼントとして多分悪くないと思います。で、今村さん、皐月賞回避したことがいいことだというふうに言われてたんですけども、きつい経験がない馬に関しては、あった方がいいと思うんですけど、
はい、
この馬は、まあ、一応厳しい経験もしてますし、
はい、
圧勝の経験もあるし、一番、すべてオール一番人気か。で、圧勝の経験もあるし、ポテンシャルの方も問題ないでしょうし、
サウジだけ
厳しい経験であったり。ん？
サウジだけ2番人気ですけど。
2番人気ってあったんこの馬。
はい、サウジアラビアだけ2番人気、ステルビオが1番人気。
本当だ、すみません。あ、本当だね、ごめんなさい、僕オール1番人気だと思ってた。じゃあこの欄はカットしてください。
あ、わかりました、絶対カットします、ここは。はい、はい、あの犬山犬子のモノマネも一緒にカットしますよ、じゃあ。はい、
はい、
はい、
で、まあ、一応厳しい経験もしてるので、その経験がある馬が皐月賞を使わなかったというのは、今回に関して僕はプラスに出るというふうに見てます。で、まあ、多頭数であったり、小回りであったり、根幹距離であったり、非根幹距離であったり、すべての経験を済ませてますし、特にマイナスになるかなと思われる材料は、僕の中ではほぼないというふうに見てます。で、体調の方ですね、結局その怪我で回避をしてるということなので、まあ、そちらの方の面ですよね。この1ヶ月の間で馬をちゃんと作り切れてるのかというところだけなんですけど、まあ、その面だけクリアされてれば OK かなと思います。あとちょっと馬体だいぶ減ってくるという話ですけれども、そもそも馬体重減らしてきてる馬ではないので、まあ、ここが仕上げているというふうに考えれば、まあ、この辺は目つぶってもいいかなというふうに見て、まあ、僕は多分弥生賞の時点ではもうこの馬だというふうに思ってたので、多分2枚ぐらいは抜けてると思いますので本命にしたいと思います。メクさん、終始は
白三角4番手。
おっと、逃げ。
はい、逃げ。
はい、どうぞ。
逃げました。はい。まあ、僕ちょっとね、ディープはね、ちょっと、最近の傾向は、東京はちょっとあんま良くないというふうにちょっと、思ってるんですよ。
うん。
で、まあ、これは、まあ、その、なんていうんですか、その距離にもあって、まあ、結局 NHK マイルとビクトリアマイルはディープ来たじゃないですか。
うん。
で、これはまあ両方マイルで、
うん、
でね、2000以上超えるとね、その最近すごい成績悪いんですよ、ディープ。東京の2000以上の重賞がね。 で、まあ、今回まあ2400で、で、ダトンプレミアム自体、ちょっとやっぱり、スピードにちょっとかなり酔った馬で、で、それは母方の多分ね、デインヒルの血が結構ね、まあこれはスピードで、これが出てるんか、弥生賞も結構ちょっと前半行きたがってるような感じも見せてたんで、僕は久々とちょっとこの延長でちょっと嫌な感じがしたんで、それをちょっと若干落としましたけど、うん、でもまあ強いのはもう十分強いのは分かってるんで、さすがに消しきれなかったんでというところで、4番手ですね。
了解です。では皆さんそのまま続けてゴーホザ冷めていきましょうか。
ですね。これはもうね、ほとんど願望に近い本命です。うん、これもうダービーだから、うん、はい。もうエビナダービージョッキーになれと。
はい。
何回もこれまでラストチャンスや思うとこで逃してきてますけども。
うん、
もう今度こそ取ってほしいなという、うん、まあ願望かなり入ってるんですけども。ダービーね、ここ最近ずっとね、見たら、特に母方の地位なんですけども、
うん、
特にアメリカ血統であったり、うん、パワーとスピードによったタイプの配合っていうのがすごくいいんですよ。うん、で、ゴーホザサミット、これ、ハーチがストームキャットなんで、これがまあアメリカの地位ですね。
うん、
で、まあ、ハーツクライはまあダービーで、ウィンバリアシオンと、ワンアンドオンリーとスワブリチャード、3頭走ってるんですけど、
うん、
まあ、ウィンバリアシオンっていうのは青馬賞1着でここに来てるんで、うん、まあ、割と、まあ、ゴーホザサミットも同じパターンなんですけども、これね、うん、この2頭すごい似てるんですよね、戦績が。ウィンバリアシオンは、キサラギ賞で差し損ねて、弥生賞も差し損ねて、青葉賞で来たんですけど、
うん、
ゴーホザサミットも共同通信杯、これがまあ、キサラギ賞と、まあ違うんですけど、一応まあ、コーナー2回の1008っていうので一緒としたら、うん、ここでまあ差し損ね。
うん、
で、中山スプリングで、さっそこ寝てますけど、ゴーササミットも。で、ウィンバリア賞もこれ、弥生賞だから、うん、同じ中山の皐月賞トライアルでさっそこ寝たと。で、その後の青葉賞で、まあ、来たと。まあ、6番人気1着も同じ臨戦なんですけども、ただ、ゴーササミットの場合は、これ、延長で前行ったっていうのがあるんで、この後だけにちょっと手は出しにくいかなと思ったんですけども、ウィンバリア賞も、これ、母、父がストーンバードということで、これ、ゴーササミット、ストームキャットだから、まあ、同じ、系統になるんで。で、あと、ま、これ、お兄さんが湘南マイティで、湘南マイティってこれ結局 G13 回構想したんですけど、全部これ人気より着順が上だったので、その時。
うん、
となったら、ま、これ、母方にリボン入ってますし、大一番で、ま、一発あってほしいなって思って、一応今回は本命つけましたね。うん、はい。
なるほどね。村さん、印は
白三角5番手。
ああ、打ったよね、一応。
これは打ちましたね。今、メンクさんおっしゃった通りで、うん、もう、最初全然ね、もう位置取りかけて延長で走っちゃったんで、ああ、もう切ろうと思ってたんですけど、終わった段階では。
うん、
だけど、うん、見れば見るほどウィンバリアッションっぽいんですよね。
うん、
父一緒、母父系統一緒、6番人気1着一緒、2走前7着一緒、
うん。
全部似てて、で、これ負けた2回が後ろから行ってて、勝ってるのが、ま、前行った、前っていうか、ま、中大より前ぐらい行ったんですけど、だから、ま、単純に位置取りが悪かっただけっていう風に勝たしちゃえば、まあまあ、酌量の余地あるかなと思って、
うん、
で、0秒0とかだったら切ってますけど、0秒3勝ったんで、
そうそう、それね。うん、
だから、まあ、まあ、強いっていう、単純に強いっていう可能性もあるんで、
うん。
だから、まあ、まあ、人気据え置きだったらみたいな感じですよね。
なるほどね、
うん。もっと人気なくてもいいと思うんだけどな。はい、6はなぁと思って、まあ、エビナ補正もあるでしょうね。
なるほどね。
うん、はい。
僕、これ切ります。これね、僕はね、先週のブライトさんの話を僕もそのまま当てはめてます。パイオニアバイオの話。
ああ、はいはい。
うん。この、ま、得意じゃないところを奔走して得意なところを走ったということなので、これ激走よね、結局。
ああ、そうか、そうか、そうか。二走前が凡走だからってことですよね。
そうですよね。
はい。
だから僕はもうそれを信じて、この馬は完全に激走したというふうに見てます。
はい。
うん。で、結局、100日走特別を走っちゃった後に共同通信杯4着でまとめてるよね。
はい。
で、この臨戦は、要は得意なところを2発続けて、本来なら、まあ、凡走してもいいようなタイミングなんだろうけれども、 まあ、得意なところを走ったということと、まあ、4番人気4着なんで、ちょっと物足りないようなイメージですよね。で、短縮なので、やっぱこの辺になっちゃったのかなというイメージですよね。で、スプリングステークスはやっぱり不得意な部分だったというふうに見ているので、そこからやっぱり広い東京のコースの延長っていう、やっぱり走りやすい得意な盤面に移ってきているので、そこで頑張ってっていうか、まあ、楽に感じて走った後の6番人気1着なので、僕はコンマ3秒圧勝したからといって、多分、そのまま同じ臨戦で東京の得意な場、ところへ来るというのであれば、人気以上は走らないかなと思ったので、僕は切ります。
これね、ウィンバリアションもその要は弥生負けて狭いところから青葉賞来てもう一回ダービー来たんですけど、うん、ウィンバリアションの場合はあれ特殊馬場だったんですね、
うん、
ダービーがね、だそこだけちょっと違うんですよね、
うん、
だそれで、まあ、来なかったらそれ言い訳にしようと思ってます、はい、
いやあとねウィンバリアションもね僕もちょっと考えてんけどもね、多分5、まあ、これちょっともうイラストもそこまでやんけって言われるかもしれないけど、僕ウィンバリアションはやっぱりゴーホードサミットとかよりは2枚は強いと思うね。
わかりますよ言ってること。それでもここで言っちゃダメじゃないですか、
う
ん、それは。
そうだよそうだよねそうだよね。
そう、それ後からわかることだから。
その福永がへぐってのあの着順でのここやったから、もっと極上のリズムで来れてたかなと思ったから、ちょっとこうなんか違うかなっていう雰囲気は僕の中では感じてたんやわ。似てる似てないで言うとね。
はいはいはい。
うんうんうん。なんかまあどっちでもこれは僕はもう完全に選手のパイオニアバイアのランで言ってたのを僕はものすごい説得されてるんで、もう完全にそれに当てはまるかなと思ったので、これはちょっと落としました。
まあそうですね。変わり身ありすぎましたからね、
う
ん、逆に。
そうだと僕は思います。では、対抗以下いきますか。
いきましょう。
いや、これ難しいな。よろしいですか。
はい。
はい。
はい、じゃあ太鼓一回発表していきまーす。いきます、せーのドン。それでは、太鼓一回の印発表していきたいと思います。ブライさん太鼓グレイル、黒三角ステルビオ、以下アドマイアアルバー、ゴーホーダサミット、ブラストワンピース。でもワンピースの女は嫌いじゃない、そんなんいりません。タクヤ太鼓ステルビオ、黒三角アドマイアアルバー、白三角タイムフライヤーで、ちょっと別枠でジェネラーレウーノ、メックさん太鼓ジェネラーレウーノ、ジェネラーレウーノ、黒三角ブラストワンピース、白三角ダノンプレミアムで、バツ印にグレイル、ステルビオ、アドマイア、アルバというふうになっております。人気的に言うとステルビオなのかな。
そうっすね、
ジェネラーレウーノ、ステルビオ、
ステルビオですね。
はいはいはいはい、はい、そしたら、ステルビオいきましょうかね。はい、ステルビオですね。なんだっけお父さん、
ロードカナロア。
出てこない。ロードカナロア。もうほんま
ロードクロノス。
はい、ありがとうございました。まあ、ロードカナロア3区なんですけども、まあ、ね、先週非常に強い馬が出て、まあ、こちらもというパターンだと思うんですけども、まあ、これも、延長問題ないと思います。で、今までのポテンシャルと、スプリングセーフス1着した後、まあ、皐月賞4着、2番人気4着なので、まあ、そんなに大きな、ストレス疲労を抱えてないと思うので、普通に差しに徹してくれれば、まあ、この辺の枠も悪くないですし、飛んでくれるだけの能力はあると思います。ただ、アーモンドアイと違うところは、やっぱ一戦多いのは多いので、蓄積という面でやられちゃう可能性は、まあ、ちょっと否定はできなかったんですけども、まあ、それでも、ね、2番人気4着で、この戦績で7番人気っていうのはちょっと不当かなということで、僕は対抗にしました。村井さんどうぞ。
まあ、大体一緒ですね。
うん。
これだから戦績すごいローズキングダムっぽくて、その朝日杯来てて、スプリングも来て、で4着に負けた後に人気落ちて軽く巻き返すみたいな、
うん、
だからまあ1のイメージはちょっと湧かないですけど、まあ、まとまってるタイプの人気落ちみたいな、まあ、僕は一応 LS だと思ってますけど、まあ、でもロードカノラってもともと金亀だから、はい、そんなに LS って感じか、まあ、LS まとまりみたいな、ちょっと後ろにまとまりはあると思うんで、でファルブラブがまとまりだから、うん、まあだからまあ、人気落ちでカルッて巻き返しても全然不思議じゃないっていうか。
うん。
うん。で、L 主導だと思ってるから延長も悪くない、外枠も悪くない。
うん。
って感じです。
そうですね。メクさんも一応、バツ印ですね。
そうですね。これは、もうファルブラブ、サンデー、東証ボーイだから、まあファルブラブは欧州なんですけど、サンデー東証ボーイがちょっと割とスピード特化で、ちょっとまあアメリカとはちょっと違う感じなんですけど、ただダノンプレミアムが走ったレースで結局これ2回馬券になってるんですよね。同じレースでね。
うん、
で、今回皐月賞から 皐月賞は2番人気で、まあ、主役扱いから今回かなり人気がぐっと落ちて、まあ、脇役扱いで、うん、まあ、ルメールが勝ちに行かない競馬で普通に差し競馬になったら多分また2、3着に来る可能性はあるんじゃないかなというふうな感じしたんで、うん、で、前走はやっぱり絶対いらんと思ってたんですけども、めっちゃ頑張ってたんで、これ割と強いなと思ったんでね。うん、だったらまあここちょっと人気落ちで、まあ一応まあ拾っとこうかなという感じですけど。
なるほどね。それでは、ブラさんじゃないわ。これ、ジェネラーレの方が上、さすがに。
そうですね。
はい。じゃあ、メクさん先ジェネラーレ用の行きましょう。
これは母方が、断食にストームキャットなんで、うん、まあ割とパワースピードによった、ノーザンダンサー系配合。
うん。
なんで、まあ、まあ、過去のダービーの傾向には合ってるんじゃないかなというのもありますし、ただ、ね、うん、まあ、やっぱりダノンプレミアムの、まあ、前にいて、まあ、逃げないと多分厳しいと思うんで、
うん、
まあ、ダノンがいかに可愛がってくれるか、に尽きると思うんですけども、うん、まあ、でもやっぱり、レースの内容がすごい、やっぱり、皐月賞も、京成杯も強いと思うんで、
うん、
まあ、特に皐月賞は、エポカ道路と、三リバル、
うん、
その2頭よりは絶対こっちの方が僕は強い競馬をしていると思うんで、まあ前に逃げるといて、横にも馬がいてという感じで、かなりきつかったと思うんですけども、
うんうん、
それでも3に残ったというのが、まあ評価できるんですけど、ただまあこのやっぱり疲れが心配ではあるんですけども、まあそれは逃げちゃえば総裁ってとこで、まあ対抗にしましたけどね。
なるほどね。
はい。
僕ね、これね、別枠ジェネラルのデジタル書いたんですけど、これね、やっぱりね、ちょっとね、矛盾するところがあるんですよね。ダノンプレミアムが勝てるというのは、やっぱりダービーの質っていうものを考えてダノンプレミアムを本命にしてるんだけども、ジェネラルっていうのは多分ダービーの質からすれば逆ベクトルの前と思うよ。
はい。
うん。
で、この前やっぱ S の強いタイプで、まあ、軽い後ろに C の保管されてる馬かなっていうイメージなんですけども、もう完全に逆向きの馬なので、基本的にはダノンプレミアムを予想してるから僕は合わないと思ってるんだけど、このまま一応ね、逃げのカードは持ってるのよね。で、それで、相手的にそのダノンプレミアム以下、そのまとまっている系統のタイプが多いので、強めの流れで引っ張ると、多分そういう馬たちっていうのは、ステレビオにしてもやっぱり2番人気やけども4着っていうふうに、一応その戦いの中に入ってきているので、ある程度の疲労ストレスはあると思うのよ。
はい、
でそれがこういう馬が強い流れで持っていくと、やっぱりまとまってるタイプで S がそんなにガツッと出てるタイプではないので、踏ん張りきれない部分がボコッと出てくると思うんだよね。でそうなると、その相手の破綻であったり、そういうものが起こりやすいメンバー構成だと思うし、でリズムは全然いいので、この馬が、まあ、外目の枠でちょっとね、なんかね、どうも調教師がね、控えましょうみたいなこと言ってるけれども。
そうなんですか。
そうなんですよ。だからね、内枠なら逃げるっていう予定だったらしくて、外枠だからちょっと見ていこうかっていうような話を今してるみたいで、何言うとね、このアホとか思いながら聞いてるけども。
もうそんな見た瞬間7着ですよ、こんなんは。
で、まあ、とりあえずそのリズムよくいければ、まあ僕は、サニー・ブライアンみたいなパターンにはなれる馬だとはまだ思っているので、この枠だけちょっと別枠で単勝副賞みたいなイメージでちょっと買います。村さん、キリですよね。
これキリなんですけど、あ、でもその別枠っていう裏技使うんだったら僕もこれだけ、
うん、ごめんなさい、そうね、そうね、
単だけ抑えてもいいかも。
そうね、これちょっと卑怯な買い方だけどね。
いやでもね、単だけもっときたいなっていう感じは、
うん、
2とか3の化けはもう負けたらしょうがないっていう感じで、もう別に抑えなくてもいいんですけど、はい、単だけは持っててもいいかなっていう、
うん、
ほんと放置されちゃうみたいな感じで。じゃあこれ、
馬としてはどうですか？うん。
いや、スクリーンヒーローなんで、その、まあ、タイプとしては S は出てるとは思うんですけど、逃げてますし。で、やっぱりスクリーンヒーローにロックオブジブラルタル、で、スクリーンヒーローは僕はやっぱり LS ベースだと思ってるんで、その、ちゃんと量も持っててっていう、その、不思議にならないっていうイメージなんですよね。
うん、うん、うん。
ガタっていかない感じもするから、
うん。
うん、そこでなんとか保管してればっていう感じで。
うん。
うん。だから AC インフラッシュパターンですよね。だからこれね。
そうですね。
形成入ったら、皐月賞来て、また舐められてもう一回みたいな。
うん。
っていうので。まあ、ロックオブジブラルタルも断地比なんで、結局これ8番人気3着してんのに8番人気じゃないですか、今回。
そうだよね。
なんで、 ね、断食的には、ああ、どうも、みたいな感じじゃないですか。どうも、断食です。
そうそうだな。ちょっとこう、扉開けて顔出してみたいな感じよね。
はい、ひょっこりはんじゃないですか、これは。
まあ、なるほどね。こういうのも使わねえな。
だから、そういう意味では、ちょっと、うん、タンとか持っててもいいかな、みたいな。
そうよね、僕もこそそれは思いましたね。
だから次買うならこれですね、僕は。印打つなら。
うん。
はい。
なるほど、なるほど。じゃあ、ブライさん、大好きなグレール行きましょうか。
ほんと大好き、僕、この馬。僕、だって、皐月賞で何度悩んだことが本命にするかどうか。
うん。
で本命にしたんすけど、いろいろ迷ったんすよ。もう、あのレースに関しては、うん、ジャンダルムにしようかとかね。タイムフライヤーとか、あの辺も似た感じだったじゃないですか。うん、ハーツで、みたいな、
うん。そうそうそうそう。
マイネルファンロンにしようかとか、いろいろ考えたんすよね。いろいろ。マイネルファンロン対抗にしてますから。
うん
で、結局グレイル選んだんですけど、
うん。
で、そんなことやってるうち最後グレイル選んだんで、かなり思い入れがあるんですよね、この馬に関しては。
うん。
いろいろ、右往左往して選んだんでね、この馬を。うん、で、まあ僕は別に、そのグレイル選んだこと後悔ないし、まあ間違ってなかったとも思ってるんですけど、う
ん、はい。
まあ間違ったのはスタートだけだったってことですよね、本当。
そうですね。
あれは。
うん。
でこれだから6着まで来ちゃったっていうのはまたちょっと 甘く人気してる要素になるのかなと思ったけど、でもまあ10番人気で 40.6 だったら全然無視されてるんで、
そうですね、
はい、だって言うても共同通信杯1番人気で皐月賞はあの競馬して多分出遅れなければ絶対3はあったと思うんで、
うん、
だからそう考えたらまあだからなんていうのかな、だから僕前回20丸打ってるから前回走ると思ってたんで打ってるんですけど、
うん、
まあ、ハーツくらいからしたら、まあ、差し損ね後の距離延長ハーツじゃないですか、
うん、
これもだからワンアンドオリーとかスワーブとかと一緒じゃないですか、もごもごして延長で東京で変わるっていうパターンじゃないですか、
うん、
で何だったら前に行く位置取りも残してますよみたいな感じでいいんですけど、でも皐月賞も僕は走ると思ってたからそこほどの手応えはないですよ、これのやっぱ共同通信杯一番人気から人気急落ロックオブジブラルと、あどうも団地比ですっていうのがあったんでそれに比べちゃうと10番人気から10番人気だからまあまあまあ、うん、で皐月賞でちょっと走っちゃったってことはちょっとこの重いところにも適性があったってことじゃないですか、逆に言えば
僕はそれ見たな、
だからそれで東京代わりで、ね、軽いとこでってなった時に、うん、そんなにうまくいくかねっていうのがあるじゃないですか、やっぱり、
うん、そうですね、
実際共同通信杯早い上がりで負けてるわけだし、
そうなんよな、
ちょっと重いんですよやっぱりね、
うん、
だその点でなんか飛びつけないというかその前回評価してただけにもう一回っていうのにはちょっとサツキ向いてると思って打ってるのにダービーでじゃあ、うん、なんでもう一回合ってんですかってことじゃないですか、要はその、
うん、
ね、だからそうなっちゃうんで対抗に落としたんですけどね、
うん、なるほどね、
はい、ただやっぱりグイグイ感あったし単純にポテンシャルだけで
言
ったら見せてたんで、
うんうん、
で10番人気だったらちょっと舐めないでいただきたいっていう感じですよね、ちょっと
そうですね、
はい、
メイクさんもこれ一応バツ印でやってます、どうでしょう、
そうよね、まあ本命のハーツはハーツストーム向きあったけどこっちはさっきブライスが言ったけどロックオブジブラルタルにこれ奥がレインボークエストでやっぱ重いんよね、母方がね欧州欧州して欧州欧州しててだからやっぱりちょっとゴーホザよりは足が遅めのハーツだからって感じで、まあこの印の分け方なんですけど、まあどうですかね、ダノンプレミアムさっき言ったんですけど、あのステルビオがダノンプレミアムと同じレースで2回まあ来てるんですけど、これハーチファルブラブで、まあこれが欧州ってことを考えたら、まあダノンプレミアムが走るレースで欧州背後が生きるならば悪くないかなと思って一応抑えたんですけどね、
うん、
でも足遅いかな、やっぱり。
僕もね、まあ僕もこれのもう切ったっていうか、ちょっと印回せなかったっていうだけなんですけども、まあ一応、初くらいの延長の広コース代わりで、まあ一応前回の盆走から考えたら、まあよく出るタイプなのかなとは初め思ってたんですけれども、ちょっとレース見直してると、やっぱり、ワグネリアンを弾き飛ばしたりみたいな感じで、割と混戦質なレース、プリを見せてるんよね。これ大外がグイグイっていうのとはまたちょっと違うかなと思ったのは、あの内をついてきてひるまずにずんどこずんどこと出てきたタイプなので、割とこう コンセンスの馬なのかなっていうふうに見えたのね。で、それを考えると、皐月賞はやっぱり走っちゃったかなっていうイメージが若干あったということ。で、広いコース代わりでっていうのを考えると、やっぱりね、僕、共同通信杯がね、どうしてもね、ちょっと説明がつけづらかったんやわ。外目の絵で、内伸びでっていうのを考慮したとしても、もうちょっと頑張れたかなとはやっぱ思ってたので、やっぱりそれを考えると、少し、東京大歓迎というタイプのハーツではないのかなというふうに見たので、まあ少し評価は下げたんですけれども、まあ10番人気ならばなというのも少しあるんですけれども、一応ちょっとリズムを崩してるというのもあるので、まあ勢い的から考えるとちょっと微妙かなというので評価は下げました。これは難しいですよね、このまま。確かにグイグイ感あったから、そのままズドッと来られる可能性も否定できひんしね。
そう、もうちょい時計かかってんだったら買ってもいいんっていうか、その20丸でもいいんですけど、うん、やっぱどうしても軽さに対してのこう適性が、ね、
うん、
不安はありますよね、ちょっと。
そうですね、そこは少しあれかなっていう感じですね。ね、そしたら、メクさん、ブラストワンピースいきましょう。
ね、まあ、ハービンジャーに金亀、藤木関、うん。だから、まあ、母方はあんまり過去の傾向からは合ってないんですけど、だからハービンジャーが欧州なんで、うん、まあ、それが、まあ、一応ダノンプレミアムと同じレースで行きそうな決闘であるっていうのだけで、一応評価をしてあげたんですけど、うん、まあ、うん、この配合は、モズカッチャンと同じですね、父も母父もね。
うん、
で、ユリカモメ賞ですか、
うん。
これがとにかく強くて、これ見たときに、あ、これダービーいいなと思ってたんですけども、
うん。
で、まあ、毎日杯、まあ、ハービンジャーが基本苦戦してる短縮でもう、まあ、前に行って内から抜けてきたんで、
うん。
まあ、それなりの、だから要は、モズカッチャンとか、ペルシャンナイトと同じ匂いはするんですけども、ただ、それをね、ちょっと2番人気で、本命するにはちょっとね、かけづらかったんで、
うん。
まあ、これぐらいで、収めとこうかなと。の黒さがですね、うん。まだちょっとだから本当のだからなんですか。強さが結構見えない。去年も毎日杯からダービーに来た里の朝本命にして痛い目やってるんで。
うん。
だからな、まあ、本当の強さがまだちょっとわからないんで、
うん、
ちょっと本命落ちなかったんですけどね。
なるほどね。
うん。
皆さんも一応印を打ったというイメージですけれども。
そうですね。でも切ってもいいかな。まあ迷ったんですよね、これね。だあれなんですよ、だから本当ゆりかもめさえなきゃ切ってんですよね。
そうやね。
あれだな。そう
あれだね。
異質だったんですよね、走りがちょっと。うん、何このダンスインザダーク3区、ジャングルポケット3区みたいな走りをしてたんですよ。
そう
見た目的には。何トールポピーしてんの、うん、みたいな感じだったんですよ。もう邪魔くさ、
う
ん、斜めに走ってたんで、
うん、
で、内からグイッて抜けてきてたから、で、圧勝だったんで、だから毎日杯だけのレース見たら切ってもいいと思うんですけど、
うん、
あれもだから結局短縮で前行ったのはいいんですけど、でも61秒とかですよね、あれ確か。そんな速くないですよね、
う
ん、
そう。
で、うん、うちも本当に逃げ馬が2列目入ってぽっかり打ち開いてヒュッて来ただけヒュイヒュイって感じだったんで、だってその真後ろにいたノストラダムスがその前4着来てるぐらいだから、
うん、
でノストラダムス青場所どこにもいなかったじゃないですか、
うん、
俺の本命ノストラダムスどこにもいねえ、なんで外枠なのにうちから刺そうとしてんだよ、普通まくるだろっていう あれもあったんで切ろうかなとか思ったんですけど、
うん、
だそのゆりかまめだけ邪魔なんですよね、俺の中でちょっと、うん、だもうゆりかまめのレース見なきゃよかったと思って
ノーストラダムスで CK でいい？
あれ LC？
LC？ あ、なるほどね、そっかそっか、僕ちょっと C っぽい馬かなとはちょっと見てたんけども、まあだからあの馬が指してこれないっていう流れだったんで、結局淡々とした流れなんかなともやっぱり毎日は思ったし、あの僕はこの馬はもう完全に量系やと思ってます。
お
う、うん、でも非常に量の豊富な馬で、能力の突出によって C っぽいレースであったり S っぽいレースを繰り返してる馬で、当然自分より格段に相手が弱いので、これぐらいのパフォーマンスはするかなっていうふうには僕は見てました。
なるほど、
うん、 うん、でその馬が G1 のダービーに、表舞台にドンと出てきて2番人気でってなった時に果たしてどうなるのかというところだと思うんですけども、一度もやっぱり苦を味わったことのない馬が苦に直面した時にどうなるのかなっていうのは正直まだ見てみたいなっていう部分やと思うんですね。でここでもそのやっぱり一応毎日杯2着のギビオンが NHK マイルで2着してるぐらいなので、能力の差があるのであればやっぱり量刑で見てるので、要は今には崩れないというパフォーマンスから考えると大きく崩れることはないのかなと思うんだけれども、やっぱり経験値が薄いちょっと何かあった時にっていうのを2番人気でかけるのには僕はかなり疑問符かなと思ってたので、僕はこのまま切ります。
切ろ
うかな。おっと止まった。
いや切りたいんですよね俺もね、うん、切るか。
そうだからあの、ね、確かにねゆりかもめ真ん中抜けてきてるんだけど、やっぱりねこれぐらいの相手やったらこんだけ量ある馬やったら多分それぐらいのレースはできると思うから、モズカッチャンとかあのああいうスペルシアンナイトとかみたいな、そのなんていうのかな、身を削って内から抜けてきましたっていうレースはしてないやん。やっぱり言っても勢いで出てきましたっていうイメージなんかまだ、
あ、
うん、で俺は強いよみたいな感じでブイーって出てきた感じでしょ。
あ、なるほどね。
うん、
はいはい、
やっぱりそれがその CK とか SK には見えなかったのよ、僕には。
はい。
うん。だからやっぱりすごい量のあるまで、自分の能力、完成度みたいなものだけで、やっぱり今押し切ってるというイメージの間かなと思って。そんなイメージです。そんなイメージです。
よし、切ろう。
はい。ペルーサに似てない？
あ
ー。ペルーサねー。
うん。でな、僕はちょっとそれも思ってて、でそのペルーサは若葉ステークスで、なんだっけ、あの馬
ヒルノダムール、
ヒルノダムールと一応やり合ったやんか。
はい。
だからあの経験は一応あるやん。それは割と厳しいな経験でいいと思うねんか。
はい。
であの経験があってもやっぱりダービー来れなかったやんか。
ああ、はい。
リズムも4連勝で極上やったし、確かに出遅れっていうのはあったけれども2番人気になって、
あれなんであんな来なかったんすかね。
わかんねえ。だからやっぱり初めて空を味わったんかもしれへんしなと思ったんよ。
あー、でもスローって別にそんな悪くない馬だったと思うんで。
そうなんです
よ。あれだけちょっと違和感あるんですよね。
やっぱり出遅れたってことでそのリズム崩したっていうのもあるのかもしれへんし。
あー、
うん、だから一個でもそのなんかおかしなものがポロッと出てきた瞬間にどうなるのかなっていうのがまだわからないやん、この馬って。
はい。
でそれをちょっと2番人気でかけるのは怖いなと思って。
やっぱなんかどっかでなんかこう負けた経験欲しいですよね。負けたっていうか、これだ結局今3連勝じゃないですか。
そうですね。
その負けた時のレースどういうレースするのかなっていうのを見たいですよね。一、うん、回ね、やっぱ G1 とかってどういう負け方するのかなっていう感じ。
うん、
僕、ま、負けた時に大体強さを感じるんで、その負け、そうよね、負け方でね。
うん、やっぱりちょっと楽しかしてないよね、この馬、やっぱりどう見ても。
だから2走前だけ違和感あるんですけど、まあ、相手めちゃくちゃ弱かったからとか言われちゃったらもうそれまでなんで。
うん。
もう一回どっか多頭数の G3 とか G2 見たかったっすよね。
そう。それはやっぱり絶対そうよね。
ああ。
うん。まあ、そんなイメージでございます。あと何が残ってますかね。あ、じゃあ僕アドマイヤーアルバ行きましょうか。
はい。
これね、ブライトさんと喋ったのいつやったっけ？あ、オークスの予想終わってからか。
はい。
な、ちょっと喋ってたんやけれども、その時に一番最初にブライトさんがいいって言ったのがこれなよね、アドマイヤーアルバ。
京都新聞杯ですか？
違う。ダービーっていろいろ今おるよね。でも一番いい、この馬がよく見えるんやわって一番最初に言ったのがアドマイヤルバやって。
そうでしたっけ。
うん。
全然覚えてない。はい。
いや、ほんで僕はその時にやっぱり京都新聞杯に2着でポルトドートビューでやられてた際に買いたくないって話をしたんやわ。
はいはいはいはい。
な、だから基本的にはやっぱり買いたくはないんやけれども、これね、やっぱり見てるとね、 CK のリズムでね、やっぱ悪くないんよ。
はい。
ほんで京都新聞杯11番人気っていうのは、これはだからそのね、先週言ってて、そのパイオニア場合の、もうこれも僕そのまま引きずってるんやけども、やっぱ不当な人気なのかなと。なので、そんなに激走したイメージがやっぱりないというふうに 見た方がいいと思うんやわ。
はい。
で、パイオニア場合よって、やっぱり言って悪いけど、ちょっとクソ騎乗やったやん。っていうか、消極的騎乗やったやんか。
まあ、あの位置取りじゃダメでしょうね。だって、キレじゃ勝てませんからね。
うん。なのに、割と頑張ってたやんか。
はい。
だから、あれがもし、その激戦の方に突っ込んでてたら、もうちょっと頑張れた可能性があるのかなっていうのを考えると、この馬は、今度枠も内目の枠引いてし、もともと先行もしてる馬なので、位置取りもかけられるし、
はい。
うん。あの、前行って、それなりに精神力があるというのであれば、そんなに悪くないかなというふうに見えてきて、18番人気っていうのに、いやいやいやいやってやっぱり思うようになってきたので、これはちょっと高評価しようかなと思ったので、あの、パイオニアバイオが前行ったらどうなんねんっていうのをこのまで見たいなと思ったので、一応黒三角にしました。
うん。
まあ、丸山元気君初騎乗なんでね、なんとも言えないですけども。
そこだけですよね。
うん。
これ、岩田だったらめちゃくちゃ面白かったですけどね。
確かに。
うん。でも、このまま全然悪くないですけどね。
うん。
うん。
だって、あんた一番最初にこれって言ったもん。
俺全然記憶ないんだよな、それ。本当？はい。
うん、一番最初にこれって言ったもん。
あ、わかりました。
まあでも一応4番だけどね。
あ、僕買ってますよ。でもなんか、うん、やっぱり成績見たらもっと上でもいいかも。ステルビオと入れ替えてもいいかも。
そうやろ。これとは全然悪くないよね、と思う。ずっと一番人気もね、しかも。
そう。で、京都新聞杯2着馬が、過去20年で00022なんですけど、2着以下ね、2着以下ですけど、まあまあまあ、うん、こんなのは水もんですから、言っちゃえばね、はい、ローテロンなんていうのはね、はい、まあ、これは数字のマジックなだけなんで、
はい、
僕のね、この馬のね、お気に入りはやっぱり、ね、前走まくったとこね、11、11、15っていうね、この5、
うん、
だから多分手応えめっちゃあったんでしょうね、だから、うん、おっと思って、ヒューっていっちゃったんでしょうね。
うん、
だから走る気あるだろうし、で、これ、うん、まあ、延長で控えてるんで、まあ、逆位置取りの形にはなっちゃってるじゃないですか。
あ、そうそうそうそうそう。
だからそれでもめげずに来たし、
うん、
で、まあ、ステイフーリッシュだってね、あんな、ね、藤岡奇跡の騎乗じゃないですか、言っちゃえば。
そうそうそう、まあ、もうな、本当に、はまりましたって騎乗やったもんな。そう、
これだから 1着みたいなもんですよ、だから言っちゃえば。もう、
うん、
で、これ、ハーツくらいは、その、だから延長アップで強いっていうのはよく言ってますけど、その、
うん、
これだから延長アップで僕買ってるんですよね。1600延長で、でって言って、うん。で、一応今回も200延長で、もう一回一応アップ延長ハーツ内枠っていうのはあるんじゃないですか。一応ね。
うん、
で、リズムが2-2-2-2-1-3-2-1-2だから、
うん、
だから前走激走っていうのさえ目つぶれば、このリズム、この一番人気で言って、18番人気はねえだろうと思って。
そうよね。
なんでこれで帝王エナジーより人気がないんだ。
うん。
いや、僕、これは、いや、じゃあ黒さんにしましょう。
だから結局、その、パイオニアの時言ってたのと同じような感じで、京都新聞杯が500万下を、そのマイルのところで一番人気で一着してきた程度の馬っていう風にしか見られなくて、どういう馬かわからないからこの人気になったっていうイメージなんでしょ、これ結局。
そうです、そうです。
2200になって。でしょ、でもやっぱりずっと一番人気に支持されてきて、リズム崩せなくて、どんな感じの環境、競馬場もある程度変わっていろんなところ走って、別に崩れもせえへんし、馬体も大きく減らしてきてるわけでもないし、それが普通のように自分の力を出して、京都新聞杯2着やったと思うから、僕はやっぱり、その、あの時の感じと同じようで、あんまり激走ではないのかなっていうふうにやっぱり思うんやわ。
いや、僕の中ではこれもう2番人気2着ですからね、はっきり言って。
そうね、まあ、そんなイメージでいいと思う
の、ね。1番人気はフランツですけどね。は
い、うん。
その2番人気ぐらいの位置にはいまして、僕は。
だそれが248倍はさすがになと思ったんで、僕も初め、これの副賞ドカーンにしたろうかなと思ったぐらいなんで。
いや、いいと思いますよ、これ。
うん。
単勝は絶対買うし。
そうですね。
うん。
これあれね、メクさんも一応印売ってるね。
これはね、だから母方がバーンスタインにシルバーデプティで、これストームキャットにバイスリージェントだから、これパワースピードでこれぴったりなんですよ、ダービー激走決闘に。で、バーンスタインってこれゴスホック剣でしょ。
ゴスホック剣。
ああ。
だからスピードあるし、で、
まあ、
京都新聞。
あれ、あ、なんか印下げそうだな、この感じ。あれ、拓也さん、印下げるんじゃないかな、ゴスホーク剣っていう名前を聞いて。
めっちゃ響かんな。
ちょっと待って、拓也氏、待ってくださいよ。今週、ゴスホーク剣お亡くなりになってるんですから、もっと、おごそかに、おごそかにしてあげてください。マルターズアポジー産んだし、あ、ちょっと待って。
お
亡くなりになってますから、死者を悪く言うのは。
名前出さなかったらよかったね、そしたらね。
そうやね。
でもね、これね、京都新聞杯2位から、ペプチドアマゾンが4に頑張っとるんですよ。だから、これを持ち出しました、僕は。だから、うん、3、4ならあり得る可能性がある。
うん。
10。うん。あんま抑えました。コースオーク系。ごめんなさい。
そうね、史上最弱の朝日杯勝ち馬からな、
史上最弱の G1 馬でしょ。史上最弱の芝 G1 馬でしょ、どう考えたって。
うん。そうですね、だから僕はこれ本当に悪くないと思う。だからもうこれ変な話、先週のパイオニアの話がなかったら飛ばせたかもしれんかなっていうような馬なんやわ。
ああ、
うん、うん。でもやっぱりね、あの話はね、やっぱりね、あのちょっと僕の中では革命やったね。
そんなに。
そうやね、僕あんまり意外にたくさん引き出しを持ってる方かなと思うんだけど、ちょっと引き出しの中にはこの技はなかったね。うん、あの11番人気2着は11番人気ではないっていう観点ね。
ああ、はいはい、その2走前が暴走だったらっていうね、その適性が向いてるからコロンって言ってるけど、うん、この馬だってずっとリズムいいわけだから、ずっと全部来てるわけだから能力あるってだけかもしれないですよっていう、う
ん、そうそうそうそうそうそうそうそう、要は分からない境にこんだけ人気がなかったっていうだけのことや、もうまさにそれよね、これって。
それそうですね、
ですよね。
だから僕20丸打つんですけど、藤岡一世一代神騎乗。ふざけんなよ。何連チャン期や、続いてんだよ、社交したくせにと思って。もう膠着でいませんけど、藤岡先生。
まあそうね、見事な位置取りやったもんな。
で、見事な連チャン終わりになっちゃいましたけど、
ね。そうですね、はい。
ちょっと不審期長そうですけどね、この感じ。
そうやね、
一生分使った感ありますからね。
まあまあ、あの18番人気で10分以上喋る番組はないでしょうしね。うん、
多分もっと喋ってます。10分じゃ聞かないと思いますけど。
そうよね。
はい。
じゃああと何が出てない？一応上がってるのはみんな出てますか？
僕は出ましたけど。
あと俺ね、あれ
そう、タイムフライヤーがいる。
タイムフライヤーね。はいはいはい。
僕らタイムフライヤー、時を駆け上がるぐらいは。はい。
はい、タイム
フライヤー。はぐれー、はぐれー。
えっちゅうにゃ。
君の名はですよ、君の名は。
はい。
はい、
まあ、ちょっとね、リズム崩したタイプになってくるんですけれども、まあ、一応これ、皐月賞、鬼門の初最内枠で、惨敗したので、あの嫌なところをしっかり負けたかなっていうふうにとっていいかなと思いました。で、広い東京代わりで、空から楽には変わるでしょうし、本当はね、もうちょっと S 特化ならば、あの交互のリズムであったり巻き返しのリズムであったりっていう意味で破壊力がありそうな感じもしたんですけど、ちょっとねこの馬やっぱり S なんやろうけどもまとまってるところもあるかなという感じなので、巻き返しもまあ 2,3 着までかなというイメージで一応このぐらいの印になりましたということです。メクさん気ですか？
うん、気ですね。これだ、ブライアンズタイムで8がロベルトっていうのは良さそうなんですけど、うん、その奥がアルザオなんで、うん、だからブライアンズタイムアルザオだとやっぱ欧州に出ちゃったかなと思うんで、まあ、ちょっと重い印象があるので、リズムも崩したしってことで、まあ、落としましたけどね。
ああ、なるほどね。これでも重いとこ2つ負けてるっていうのはまた違う？
でも、前走があまりにもねーと思ってね、このハーツが来たらちょっともう最低やけどね、3頭ハーツって1頭嫌ったハーツが来たらもうあれやけど、
でも一番核持ってるハーツこれやけどな、違う？
そう、うん、もちろんね、
そうだね、そうだよね、
うん
うん、難しいね。ブライスさんどうですか？あ、ブライスも切るよねこれ。
そうですね、切りましたけど、ちょっと1個だけ聞いていいっす？あの、うん、メンクさん、さっき、あ、そう、ごめんなさい。僕がちょっと聞きそびれてたかもしれないですけど、さっき、欧州、欧州、いい、いいって言ってて、うん、この欧州はダメ。あ、なんか、
この欧州はな、
ダノンプレミアムが来てるときは欧州の血がいいとかって言ってて、うん、この欧州はダメ、
うん。この欧州はダメな方に振った。ね。
重すぎるってことですか？
うん、重すぎるし、やっぱり、だから、皐月賞がだから見どころがなさすぎだと。
あ、
いくらその最内のハーツがダメだとしても、うん、それよりもやっぱり見どころのあった馬がたくさんいるんで、だそっちを上に取ったらやっぱこっちは必然的に下がっちゃうかなっていう。
なるほど。
プラさん的には？
僕はね、拓也さんと逆の見解なんですよね、これ。
ほうほうほう。
拓也さんはそのちょっとまとまりがあるっていう風に言ってたじゃないですか、うん、僕はもうがっつり SC だと思ってるんで、うん、もう
まあね、
ホープルフルを頂点としてのここは不振期だと思ってます。で、その 重いところで2個負けてるって言ってますけど、その、うん、萩荻荻か。
はいはいはい、はい。
と、
はい、
これが道丸圧勝を、で、京都の、で、京都2歳で小等数で負けて、うん、ホープフルが、あんだけハイペースだったら2分1秒4っていうところで上がりかかって重いじゃないですか。
うん、確かにそうだね。
ここ重いとこ2個来てる馬が、まあ1回凡走で皐月賞本来巻き返せるはずだったのに、まあ、最内枠ありましたけど、まあ10着。で、その皐月賞で凡走の、のダービーのハーツ来るっていう話ありますけど、あれだいたい4角から着順を上げてるハーツが、結局もごもごしたハーツが追い込んでんだけど、もごもごしてて届かなかったハーツが巻き返してるんですよね。ワンオーリーにしても、スワーブにしても。なんで、この馬は、その位置取りある程度つけてたのに、下がっちゃったんですね、最後ね。
いや、躍動感がないってこと
だ
よね。
そうですね。だからその点でちょっと違うかなっていうのと、あと、若葉が勝って、そのストレスでサツキ負けたんだとまだいいんですけど、だからここがもう完全にバツバツになっちゃったんで、
うん、リズムやっぱちょっと今
で
ね。も
とも とハーツくらいブラインドタイムで僕は重い、完全重いと思ってるから、東京向きじゃないと思ってるんで、うん、だから巻き返されたらサツキ賞、若葉凡走からサツキ賞の方がむしろ向いてたと思ってるのに、10だったから、あ、もうこれ不振期というか、もうちょっと、うん、もう一回ちょっと休ませたいなっていう感じですね。
なるほどね。
はい。
僕はもう単純にちょっとまとまってる部分があるかなと思ったんで、ちょっとこう、空から楽にはなるかなと思ったから、まあ確かに躍動感ってそうだよね。確かに内枠でもごもごしたハーツくらいで来るっていうのは、やっぱり躍動感はある程度見せてたもんね。
そのグイグイ感で追い込んで、
あ、そうだよね、
次、
う
ん、東京で変わりそうみたいな感じ。
そうだよね。そうだよね。はい、それはだから僕もちらっと言ったら S とか型ではないっていうところのあれだと思うけど、まあでも確かにそうよね。僕だ、これちょっと一個間違ってたところも実はあって、あの、皐月賞って、誰か言ってたんやけども、あの、5着以内の馬か5番人気以内の馬でないと基本的には来ないって書いてあったよね。
あ、りょうちゃんのね。
あ、りょうちゃんか。
りょうちゃん言ってたね。
それ、うん、それって、あ、そう、確かにそうよねと思って、まあだから要は先手
強
いって言われてる
から。そうだね
で、うん、タイムフランで僕3番人気4番人気ぐらいだなと思ってるけど、これ6番人気やったよな。
そうですね。
うん。
ね。じゃあ弱いっちゃんみたいな感じでね。そもそも、みたいな。はい、じゃあ、一応、印はみんな出ましたかね。
はい。
はい。じゃあ、まあ、ちょろちょろと聞いていきましょうかね。ですね。とりあえず、じゃあ、ブライさん、あの、コズミックホース。
あ、これなんですけど、これ僕、成績だけ見てたんですね、うん、最初。あんまり、こう、レースしっかり見てなくて。うん、でそれだけ見たら、うん、京成杯が、まあ、あの V ラインで2着してきて、まあ、スミレで緩いところで負けた後に、うん、短縮の中枠で反応してるんで、まあ、Cっぽさあんのかなと思ったんですけど、この段階ではだから悪くないかなと思ったんですけど、うん、あのプリンシパルの内容見たらまあ楽だったんですよね、こうなんか邪魔
さ、やっぱそうやな、やっぱそうよね、
めっちゃ楽で、
うん、
だから僕この14頭6番っていうのは 8頭立て2番枠のスミレの1番人気5着から14頭の6番になってたから、まあまあ混戦質にはなってるじゃないですか、短縮で、
うんうん、
まあ、東京っていうのはありますけど、うん、まあ、短縮で中枠入ってっていうのもあったんで、うん、あ、結構この戦績だけ見ていいなと思ったんですよね、
うん、
そんなにしかもほら弱い相手に圧勝しないから死っぽいのかなとか思って、うん、レース見たら、
うんうん、
まあ楽だった。
うん、
全然そのストレスがないっていうか、そのレースのストレスがないって感じで来てたんで、あ、これはそんな強くないと、うん、この楽さだったらもっと圧勝しないとと思ったんで、
うん、
だから僕は弱いと踏みました。
なるほどね。
はい。
いや、なんで聞いたかっていうと、僕ちょっと印打とうかなと思ったんやわ。
はい。
うん、その要は小回りの摩擦の経験があって悪くもないし、感覚も開けたし、いや感覚の開けた、あ、悪くないと思ったよね。ただその感覚かけたプリンシパルがあまりにも伸び伸びか走った感があったんや、やっぱ僕にも、はい、うん、だからちょっとここは厳しいかな、やっぱルーラーシップで最後着やしなと思って、
うん、
うん、まあちょっとそういう意味で落としました。メクさん、じゃあ、あのエタリオ、
これね、まあ悪くないとは思うんですけど、まあステイゴールドにハガッターがこれ完全にアメリカ血統で、
うん、
だからまあ配合的にはすごくいいなと思って、あとボーマンだしと思ったんですけど、うん、まあでもな、やっぱり なんかこう、押し材料があんまりね、それぐらいしかなくて。やっぱ2400がやっぱり続けて走ってるでしょ、ずっと。
そうですね。
それがやっぱり、だから、お二人もこれ何年もずっと言ってることやから。
でもなんか24続きの馬を本命にしてた人いましたけど。
あ、でも。
何でしたっけね、僕たちはね、即切ってたんですけど、青葉賞圧勝して、これ初 G1 のディープだからいいよねとか言って、なんかね、そういうエムラジの上辺の知識だけで、二重丸打って、そういう距離鮮度とかのとこ無視して、24続きのディープを本命してた人いたんですよね、前に。僕は切ってたんですけどな、あの馬は。自信の切りだったんですけどね。
はい、まあ、それね、青場所1着でそれやったからね、俺、青場所2着やしね、
そうですね、
だからまあまあ、まあ、買わないっすよ、迷ったけど、
出したもしたこと、
そうですね、これ、前走がやっぱ人気落ちて、まあまあ、ね、リズムいいのに人気落ちて、で、結構多頭数戦でっていうところで、しかも上がりもちょっと結構かかってたんで、まあ、捨て子にある程度向いたかなっていうところで2着走っちゃったんで、うん、まあ、ちょっと最初はリズムがいいからもう一回人気すごい落ちたら怖いかなとか思ったんですけど、まあでも展開も結構向いてたし綺麗に回ってきてたんで、うん、まあちょっと総出であの差って考えるとやっぱちょっと勝ち馬には勝てないかなと思ったんで、
うん、
馬体もそれこれ減り続けてるんですよね。
そうですね、
216って減って450キロまで減っちゃってたんで、まあ、ちょっとがん、うん、ここが本気の CK 頑張っちゃったかなっていうところかなっていう青葉賞が、
はい、
だからまあお釣りないかなって感じですね。
バイスはそのままじゃあオーケームーンを、
オーケームーンこれね、まあ、交互になってるんですよね、2走前共同通支配、
うん
うん、でも僕ね、これこの馬そもそも強いとあんま思ってなくて、
うん、
その共同通信、
ずっと言ってるよね。
そう、僕はだから共同通信見たときに、高橋さん結構いいとかって言ってたっすけど、うん、僕あんまり強く、だから展開向いたっていうか、内でっていうだけで、なんか向いたって感じがしたんで、だから皐月賞も、なんか穴人気してて、なんでこんな評価されてんねんと思ったんで、だ僕は、で、まあ全然皐月賞も投げてたんで、
投げてましたね。
感覚上げて、しかもマイナス体重っていう。
うん、
まあいらないでしょっていう、
うんうんうん、
だからそのオーケーブルースリーエリシオってイメージだと延長の方が良さそうなんですけど、もともと共同通信杯の走りとかその前の走りとかが C っぽい走りしてるんだったら、まあ、サツキショーであるとカッコつけろよって思っちゃうんですよね。だそれで再度延長になった時にお前どっちだよ適正ってなるから、で今更これで買うんだったらじゃあもうサツキショーとか強度も買わないべきっていうか、サツキショーも絶対買っちゃダメなはずだし、
そうですね、
そうおかしくなっちゃうんで矛盾になっちゃうんで、うんうん、まあ、僕は切ります。だから
メイクさんはこれ一応血統的には珍しい血統ですけども、
これはなんか、まあ、まあパッと見重たいよね、トニー・ミミエリショーだからね、だから、うん、そういった意味でプレミアムが出るレースでいいんかもしれない、知れないんですけど、その前にやっぱりこの謹慎がね、まあ、重賞では結構割と活躍してるんですけど、 G1 だったらね、タガノマイバッハとか東京エクセレントとかそんなレベルの謹慎なんで、
うん、
ちょっと地味すぎるかなっていう感じですね。 G1 だったら壁があるっていうような感じの。
なるほどね。
だから共同通信杯がだから狙いどころだったんじゃないかなっていう気はするんですけどね、
うん、
初重賞で、
うんうんうん、僕も一応さつきと評価したんでちょっと軽く、一応僕は尻尾今と見てたので、今回のここに来るに関してはもう CK のリズムスでやっぱり致命傷かなと、ある程度相対性のある馬なので、混戦室は悪くないと思うんだけども、今度は舞台が量的な東京2400なんで、延長に対する体力もやっぱりちょっとしんどいと思うので、これは変えないというイメージです。ね、そしたら、メクさん、ステイフーリッシュ。
これは、前走が絶好のタイミングだと思うんですけど、
うん。
まあ、まあ、G1 になった方が良さそうな感じの馬なんですけどね。まあ、新馬からホープフル来て、で、ダウンの共同で、ダメで、ね、また休み明けで、まあ一応 G3 から G2 の京都で来たんですけど、で今回 G1 でって思ったら、一瞬ちょっと考えたんですけど、でもやっぱり前走がやっぱりね、タイミングだったと思うし、で、前行った後の延長だから、差しに回ると逆ショックですか、これ。
そうなりますね。
そうなりますね。はい。
うん。まったん、まあ、ちょっと違うかなと思ったんで、
うん。
買わなかったですけど。はい。
村井さんも軽くじゃあ。
これは、そうですね。その、ホープフルで走ったんで、ここはま、やっぱアップでいきなり来たから、まあ、C っぽいなと思ってて、 で、それで、頭数減って、外枠入って、東京代わりで早上がりでってなったら、もう絶対買えないじゃないですか、京都通信入ってるのさ。だからこれ僕余裕で切ってたんですけど、で、その後に、僕も京都新聞杯外枠だから切ったんですけど、これ結構ペース流れて、まあ、頭数増えて、で、しかも馬体しっかり戻して休み明け、ステイゴールドも別に悪くないで、金亀も悪くない休み明けってなったら、まあ人気もなかったし、まあ巻き返したのかなって、まあ能力はそこそこあったと思うんで、ただ、そうなると、やっぱり捨て子は捨て子でいいんですけど、その金亀だからそこまでやっぱ疲労耐久力ないと思うんですよね。その、反動みたいのにやっぱ弱いのかな、どうしてもと思っちゃうんで。ってなると、京都新聞杯がちょっと綺麗に決まりすぎた感じがあって、うん、結局これこそだから10で適正向かなかったところの休み上げで1に人気7番人気まで落ちてスコーンじゃないですか。
うん、
で、一応過去データ取っても、京都新聞杯が1着は1、3、1、10。で、3番人気以下で、1着だった馬に関して言えば0017で、この1はあいつです、あの S 系の当選ホマリボシですね、あの勢いのまま行っちゃったっていうやつです、
はい、まあ、あれはでもちょっとウィリアムズ補正あるけど、
ウィリアムズ補正もあるしディープ補正もありますからね、初 G1 ディープ
の、そうよね、
そう、うん、あれに比べたらちょっと違うかなっていう感じがしたんで、
うん、
だ切りましたね、
はいはいはいはい、了解です。そしたら一応これで別路線は終了っていう形ですかね。じゃあ、あとあの本流の皐月賞路線の方
まだいっぱい残ってますね。
そうなんです。だからまあ、あの、3人言うのあれやから2人でちょっと話をするというイメージでいきましょうかね。
はい。
はい。メクさん、サンリバルを。
サンリバルね。ルーラーシップにアグネス・タキオンか。うん、で、まあ、アグネス・タキオンにその他は豊か王で、この配合は多分ちょっと僕はスピードによった感じがあるんで、あとはやっぱり皐月賞がやっぱジェネラルウーノに比べたらやっぱ明らかに楽だったかなっていう感じがするんで、まあジェネラルを評価してるんだったらこっちは落とそうかなと、
うん、
いう感じはありますけどね。はい、
村瀬さんも一言が。
これはもう中山典型的に向いたかなっていう SK なんで、まあ、東京代わりが楽にならないかな、区から楽にはならないかなって、まあ、前走は楽だったのかな、うん、その2走前スローの割とこう瞬発室からあの道歩に変わってちょっと持続室になって2まで持ってきたっていう感じなんで、
うんうん、
まあ、また東京代わりは良くないかなって感じですね。
そうですよね。そしたらですね、舐められたエポカ道路、村さんじゃそのまま。
はい、これも SK で皐月賞一応拾ったんで、まあまあ評価はしてて、うん、まあその通り乗ってきて、まあ綺麗に乗ってたっていう感じだったんですけど、
うん、
まあ、まあ圧勝だったっすけど、やっぱりこの道悪中山2000っていうのと、その走りがやっぱり逃げとかで好成績残してて、やっぱり S っぽいし、で、母父が49ers で、これも延長適性全くない種牡馬なので、ってなった時に東京24でちょっとでも緩んで、もう両的な勝負になった瞬間、まあ、投げちゃうかなっていう感じ、 S が邪魔って感じ、うん、だ大逃げとかしかないんでしょうけど、作戦としては、
うん、
でもまあジェネラルがいますんで、まあ、それもできないってなって、うん、折り合って2番手3番手とかから競馬とかってなったらちょっときついかな、上がりは持ってないと思うんで、
うん、
ってイメージですね。
ミンクさんも、
まあ、オーフェーブルに 49ers、 これね、先週のラッキーライラック
を、はいはい、
母方が 49ers 系なんで、
うん、
まあ、配合的には近いんですけど、やっぱりラッキーも、まあ、桜花賞2着から延長のオークスで3着だったんで、そういうイメージからしたら、やっぱ皐月賞から絶対着順はまあ1着やったからね、まあ、落とすだろうっていうのもあるし、あとまあ、やっぱ前走がやっぱり4番手でしたけど、実質結局逃げみたいなもんだったんで、
うん、
で、普通に楽に抜け出してきてますから、これ以上に楽な競馬にはならないと思うんで、ダノンプレミアムがいますし、今回は。だから、位置も多分どこ取ってくるんか、まあ逃げなんか絶対しないでしょうから、まあ難しいと思うんで、うん、まあ明らかに前走よりは難しくなるところで決闘も厳しいなら、まあ切っちゃおうかなって思ったんですね。
うん、なるほどね。まあ、これ、皐月賞馬なので、僕もちょっと一言じゃ言っときます。同じような似たようなタイプでロゴタイプっていうのがいると思うんですけど、向こうは極上のリズムで、ダービー5着、
はい、
でやっぱ負けた相手キズナ・エピファネイアはまあいいですわ、もう完全適正で向こうが完全に上回ってるわけで、で、ペプチルアマゾンとアポロソニックか、
はい、
やっぱりあのリズムできててこの2頭に負けちゃダメだよね。
うん、そうっすよね。
うん、やっぱりそこであのリズムできててあれぐらいの馬の、あのタイプの馬がやっぱあの2頭に負けてるとなると、やっぱり適性が向いてないとしか考えようがないと思うし、この馬自体がやっぱ僕は弱いとは思わない。あのやっぱり皐月賞で見せたパフォーマンスだったり、そのスプリングからの臨戦であったりと考えたらやっぱり強いなと思うんやけども、やっぱりここは違うかなというイメージです。ね、あとじゃあまあちょっともうあれな、時間があれなんであれなんですけども、一応村さん一君、
うん、いやこれね、着付けしてくれるって言うんだったら別に3ぐらいに拾ってやってもいいかなって感覚ありますよ。
うん、これそうよね。
ただ多分勝ちたいんで彼もね、だから割と群れ入っていくと思うんですけど、
うん、
そのひょろみたいな競馬絶対しないと思うんで、
うん、
俺の手で絶対勝ちを射止めてやるぜぐらいな感じでいくと思うんで、
うん、
まあ、そうなるとちょっと外枠考えると体力不足かなっていうイメージは、まあ、ずっと僕は体力不足、体力不足って言ってたんで。
そうね、
はい、でやっぱり弥生の負け方がやっぱ気に食わないんですよね。ちょっと弱っと思ったんで、
うん、
ってなると、そう、ね、まあ4か5じゃないですか。
うん、
まあ、適性はこっちの方があると思うんですけど、やっぱ外枠は、うん、外枠すぎると今度は体力の問題になってくるから、
そうね、
きついんじゃないかなっていう。
そうよね、これやっぱ枠いったいよね。いや僕ね、あの走り佐々木さん、まあ、何回もちょっとあの最後突っ込んできたチームをちょっとよく見てたんや、まあ、あのグレールであったりこれであったりみたいなのを、やっぱりね、あの外を北のコマンドール、
はい、
真ん中がこいつ、はい、そのうちにグレールやったんや、
はいはいはい、
うん、でやっぱり一番ひるんだがこれなんやわ。
もうこれだけ一番グイグイ感なかったですからね。
うん、であの足は使ってんのよ、あの、はい、V ラインやし、はい、足も使ってんねんけど、僕な V ラインやったらもっとグイグイ感あるかなと思ったんやけど、これひるんだ V ラインなんかなと見えたんやわ。
ひるんで下がっちゃったってことか。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、はいはいはい、だからなーってちょっと押し材料にかけるのかなと思って、でそれにこの枠やからさすがになーと思って、明らかにこっちの方が向いてると思うのよ、僕も。
うんうん、
ダービーの方がね。うん、でも、やっぱり印打つのには、ちょっと足りひんかったかなっていうイメージかな。メグさんもちょっとじゃあ一言。一応4番人気なんで。
そういうの、まあ、さっき拓也さんおっしゃったように、まさにその通りで、やっぱりあの4着から7着馬を突っ込んできたチームの中では、一番、まあ着順も一番下でしたけど、
うん、
やっぱり一番アカンっぽく見えたんで、で、うん、その、そこまで、皐月賞までにやっぱり厳しい経験っていうかなかったから、まあ仕方ないなっていう部分もあるかもわかんないですけども、そしたら北のコマンドのがまだそれやったらここでまだ耐えるんじゃないかと、まだね、ワグネリアンと比較だったらまだ北のはそこで5着で外回して、であのまあまだあのキャリア2戦でスミレからの死のステップにもかかわらずワグネリアンより上やったんで、ならばこっち買うぐらいやったらまだ来たのかなと思うんですけどね、うん、ダービーやったらね、だからもう絶対買わないですけどこれは、
うん
うん、
じゃあまあちょっとそのまま北野の話出たんで、本当はね北野最後にしたかったんですけど、まあ一応じゃあ北野コマンドール、プラスさんどうですか。
僕これ卒業すごい強い内容だったと思うんですけど、やっぱりね、うん、デムーロ上手くて、これもまあオークスの時も言いましたけど、やっぱり、
うん、
内枠だったのに綺麗に外回したんですよね、うまーく。これがまた絶好にうまくて、ね、だからまあ今回も内枠なんで、まあ、同じようにやられたら嫌なんですよね、馬体増えてるし、だけどあんな綺麗乗れるかねっていうのもあるし。でやっぱり僕もこれ体力寄りだと思ってるから、そのなんつうか、その皐月賞って舞台は短縮でっていうのは微妙でしたけど、外回して弥生もで道あるである程度時計かかって体力勝負みたいなのはいいと思うんです、よかったと思うんで、うん、その点でまあ5まで来たのかなって感じだったんですよね、このローテーションでも、
うん、
だから中途半端に使っちゃった感じがするんですよね。だったらいっそここ10とかに負けちゃってた方が面白かったのかなみたいな、変に適性見せちゃったからここでも中途半端かなと思って。
なるほどな。
だからその分あんま1とか2っていうイメージは湧かなかったって感じです
ね、うん。僕は、10とかに負けるっていうのはすごく分かるんやけど、10までいっちゃうと、ディープのリズムとして今度どうかなと思ったんやわ。
はいはい。
だから3番人気5着っていうのは、僕は意外にいい負け方かなと思ったんよね。
はい。
リープのリズムと、その今、村さん言ったみたいに走りすぎたかなっていうバランスで考えるとな。
はいはいはい、はい。
ゴーっていうところが。
はい。
これ僕、無理やり切ったのよ。
あ、そうなんですか。
そうなんや。一応ね、ディープらしいディープやとはちょっと思ってたし、で、増えてかなと思われてる、まあ、ちょっとやっぱりパワー寄りかなとも思ったんやけど、まあ、やっぱり、どっちかといったら東京の方が得意なのかなっていうふうにも思えたから、
はい、
まあ、その場でリズムの破綻をせずにストレスも残さない臨戦で一応やってこれると。で、皐月賞でも一応苦しい経験というか、まあ、厳しい経験はしたと。で、それから考えると今回は楽には感じる局面だし、鮮度もあるし、あの若干重ための馬なので S 出荷されても悪くないだろうしって考えるとめんどくせえなと思ったんよ。
はいはいはい、
うん、まあ、でも一応無理やり切ったけどね。
タイムフライヤーと交換しましょう、これは。
まあまあまあまあ、まあ、そんな感じでね。じゃあ最後、ちょっと僕も気になったんだけど、ジャーナル、
皆さん。僕これ前回評価して。
そうですね。
引っかかっちゃいましたね。完全にね。やっちゃいましたね。タカヤさんの中国聞いときゃよかったですね。これ切ってジェネラルウーノだったら僕今頃送金馬ですよ、皆さん。
そうですね。
グレイルが出遅れないか、ジェネラルウーノ拾ってたらもう今頃送金馬だったんですけどね、僕。やっちゃいましたね、これ。引っかかっちゃいましたよ。黒さん打ってたかな、確か。結構評価してたんですよね、はい、僕。
そうですね。
全然反応しねえでやんのね。しかも一撮りかけたのにもかかわらず。ショック。めっちゃショック。めちゃくちゃショックでしたよ。だから、タクヤさんはこれ両タイプだから、そのデイリーで来てたし、うん、京都とか東京とか広いコースでっていう方がゆったり系の方じゃないって言ってたんですけど、
う
ん、
そうですね、
僕はやっぱりホープフルのあの、ハイペースでまくりながら来たって言って、S っぽいって感じがしたの印象が強いんで、どうしても。うん、なんで、僕は距離短くしてって、1006以下の短縮内枠マイルとかの方がいいのかなって思っちゃってるんで、
うん、
まあ、だから、SK マイラーだと思って評価して、皐月賞買ってたんで、
うん、
まあ、ダービーはいいかなっていう。
なるほど、なるほど。
うん。
メグさんも出したこと。
僕もこれ、デイリー杯からホープフルの流れがすごい評価して、うん、僕もこれ、皐月賞、対抗か黒三角やったと思うんですけど、
あ、一緒一緒。
うん、うん、評価したんですけど、全然ダメで、でもまあ、それで、そのなんつうか、やっぱり蓄積の疲労がリセット、ここでされてたらと思うんですけど、それでもやっぱビリーブやからね。きついかなと思うけどね。まあ、直線死んだふりなら、ちょろっとあるかなって思うぐらいで、まあ、多分まあ変わんないですね。
まあ、僕ね、皐月賞であれ言うた手前上、ここ印入れとうかなと思ったんやけど、
はい、
やっぱりそもそも弱いかなと思って。
あ、まあ、それが出てきますね。その問題が今度出てきます
ね。そうなんや。そうなんや。やっぱり、その、量系 L っぽいってなると、やっぱり、自分より強すぎる相手にはっていうのがあるんで、そのラインをやっぱり、無理やり上げるわけにはいかんから、っていうのを考えると、やっぱり、ちょっと弱いかなと思って、レースしたらこっちの方が僕は向いてると思ってた人なので、一応向いてると思うし、この馬自身としては走ってもいいタイミングだと思うけども、ちょっとそもそもかなと思ったので、印は入れられなかったですね。まあ、そんなところでしょうかね。あとなんか特段言っておきたい馬ありますか？もう一応全部出たんですけども、これだけちょっともう一言言いたいというのは。
もう帝王エナジー以外全部出てますから、
ね。そうですね。
出てますね。
出てますよ、見事に。
ですね、
はい。
大丈夫ですかね。
F は？
あ、そうね。一応ダービーから F 言っとく？ブライさん。
どうしよう。迷う。エポカ。人気、はあはあはあはあ、人気してないけどね。
あ、ブライさん失敗したな。
失敗？
うん。めっちゃ僕ら失敗したな、今日。
なんすか？
今日司会メイクさんさせるってやん。
あ、そうだ！
え？
メイクさんに司会させてって言ってたんだ。
そうや、忘れた。
忘れてましたね。
なあ、
ね。忘れてもらっててよかった。
ああ、しくった。
もう今思い出した。
そうだそうだ、メイクさんに やってもらいましょうっていう流れに。
なあ。
持ってこうって、あんだけね。
せやせや、言ってたのにな。
言ってたのに。
よかった。
これはじゃあ、有馬記念にしましょう。
そうしましょう。
もうやめてよ、もう本当に。ま
あ、メクさん、じゃあせっかく記念会なんで、メクさんも F1 頭なんか。
F ですか、うん、あ、怖いな、ワグネリア。
なるほど、なるほど。僕、ブライスさん信じて、ゴーフォーザサミットにします。
どういうことですか、言ってる意味が分かんないですよ。
いや、だから僕は、ブライスさんがオークスのファイナルで言ってたみたいに。
ああ、そういうことか、そういうことか。
負けるところで負けて、タグやところで勝ったとか、これは激走だっていうのは僕の中では新しい衝撃なので、ね、うん、それを僕は信じて今回これは F にします。
わかりました。
はい、
僕あんだけ5砲座言ってましたけど、5番手っていうね。
そうですね。
絶妙っていう、ね。別にそんなに来るとも思ってないっていう。はい、まあ5番手です。はい、うん
うん。以上ですね。で、おさらいしていますね。ブラスさん本命がダノンプレミアム。対抗グレイル、黒三角ステルビオ、以下、白三角アダマイヤ、アルバーゴーホダサミット、バツ印でブラストワンピースと、タクヤの方本命ダノンプレミアム、対抗ステルビオ、黒三角アダマイヤ、アルバに白三角タイムフライヤーで、まあ、別枠でちょっとジェネラーレウの端子を買おうかなというところです。本日ゲストのメンクさんが本命ゴーホダサミットで対抗ジェネラーレウの、黒三角ブラストワンピース、以下白三角にダノンプレミアムでバツ印グレイル、ステルビオ、アダマイヤ、アルバというふうになっております。おそらく本編の方ではアドマイアルバの話が一番長くなっていると思いますが、皆さん飽きずに聞いてくださいということでございます。それではエンディングいきますか。
エンディングいきましょう。
はい、
エムラジ未公開ジングル。
ええ、ね、あ、誕生日だったんですから奥さんに何かもらったんです。
そう、だからなんか物を買いなさいって言って、
うん、
あの誕生日プレゼントで5万円もうたんやな。
はい、
競馬使っちゃダメよって言って、
はいはいはい、
うん、それそのままアルバイアルバの副賞に行ったろうかなって思
ったんだよな。30倍ぐらいついたらいくらになるんだ5万が。
いやいや、帯やで、
ね、150万じゃん、ね、
150万、
うんうん、
アルバでも3ならありますよ全然。あと丸山がね先行さえすれば、はい、
そうそうそう、
完結。
エンディングのコーナー。
イエーイ。
イエーイ。
イエーイ。でんでんでんでん、あはい、レッドゼッペリー移民の歌。
ありがとうございました。いやでも失敗したね、メンクさんにやってもらうつもりだったのにね。
そうでしたね。
うーん、
まあ、有馬に取っときましょう、この楽しみは。
そうですね、
はい、
そのあの出るたびにそのドッキリを仕掛けていくっていう。
次あれですよ、もうだから有馬で司会やらせて、次天王寺ハールとかできるときメンクさんちの前に俺と拓也さんがいるっていう感じで、
そうそうそう、
そこで収録みたいなのもありますよ全然、
うんうん、
そうそうそう、現地収録みたいな、
ちゃぶ台の前で3人揃って資料広げて喋るみたいな、ね、
お子さんの声入っちゃうみたいな、
うん、
そう、パパ何やってんの、網ちゃいけませんみたいな、そういう目合わしちゃいけませんみたいな、そういう会話もあります
ね、もう恐ろしい、まあ、もう
日曜日枠出てないんだけど、白百合ステークスとかは買いますか、どうしますか、いいですか、
まあ、目黒記念だけ、目黒記念だけ本命言って、
はいはい、わかりました、
はい、
目黒記念、じゃあブラさん本命は
ポポか、
大外ね、
大外ムカつくけど、
うん、メクさんは、
うーん、パフォーマープロミス。だってしゃあないよ、おかおらへんもん。
そしたら僕もパフォーマープロミスって言いたいんですけども、ブライトバローズにしましょうか。
ああ、はい、
うん、
抑えます、
そんな感じで、はい、
はい、
こんなもんでいらしいですか。
よろしいです、
はい、では皆さん締めをお願いします。
はい、もう締めの時間もないんで、はい、皆さんメールちょうだいね。
はい、
以上でございます。
はいはい。
はい、ということでね、 ステッカーが欲しい方は住所郵便番号氏名も添えてくださいね。
はい、
はい、それではそろそろお別れといたしましょう。
うん、
お相手は明日3度目のメイド喫茶に行くんじゃないかと画策しているブライトとも
う落ちてるやんけそれで
2つの意味で落ちてるんですけどね。
そうですね、
はい、
ね、あのダービーいろいろと喋りましたけども、アドバイアアルバの副賞だけだったらごめんなさいのタクヤと、
ちょっと遅れましたけど、タクヤさんお誕生日おめでとうございます。
あ、そうだそうだそうだそうだ、それもやろうと思ってたんだ。メンクさんと
昨日メンクでした。
そうだ、
昨日ね。
ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー。
ええわ。